デンタルカフェオン76.9FM
毎週木曜日のこの時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口について様々な情報をお送りします。このカフェのマスターは盛岡市三本柳に佐々木歯科院院長の佐々木先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、はい、ゴールデンウィーク明けまして5月、はい、
まあ、あんまりね、明るい話題もないですし
でも歯に関する質問はあるようです
ありがとうございます。
20代の女性の方から、うん、親知らずがうずきますでもいつも違和感があるわけではありません、うん、よく親知らずを抜くお話を聞きますが、うん、どうなったら歯医者さんに行くベストなタイミングかが分かりません。皆さんどうしているんでしょうやはり痛みが出てからですか。
まあ、痛みが出てから行くと痛いですからやめた方がいいと思います。
はい、
だから例えばこの方はうずくわけでしょ、
はい、
もう行くべきですよね。
なるほどね。
あの痛くない、痛くなる前に行けば、うん、例えばね、親知らずって結構皆さんね恐れてるっていうか、こう腫れるとか痛いとか。
そうなんですよね。
でとにかく うん、それを経験した人にすんごい言われて脅かされるわけですよ
確かに
そうでしょ、
うん、
でもその脅かされるっていうか、その脅かす人ね、
うん、
脅かす人は、まあ、その人も脅かされたのかもしれないけど、そうやって我慢に我慢を重ねてどうしようもなくなっていくから、だから腫れるし痛いしなんですよ、
うん、
親知らずの抜歯もそうじゃない歯の抜歯も基本的に同じ抜歯ということで言えば、体に対するその何ですかね、ダメージは何も変わりないわけですよ、
うん、
一緒一緒同じ、
うん、
なのにじゃあどうして親知らずは腫れるかとか痛いかっていうと、うん、どうしようもなくなってからやるから痛いだけなんですよ。
でも何とも症状が出てない時に抜くのってもったいないような気がする、うん、
いやもったいなくないですよ。だ例えば使えないような状態で生えてるんだったら抜いた方がいいでしょ、うん、
使えるような状態だったら抜かなくてもいいんですか、
う
ん、
それは抜かなくてもいいと思いますよ。でも、うん、そういう使えるような状態の歯はまず基本的に痛まないしうずかないわけですよ。
う
ずくっていうのは親知らず自体がうずくんじゃなくて、親知らずが周りの歯、まあ、大概は手前の歯ですけどね、
うん、
手前の歯は大事な歯なわけですよ。その手前の大事な歯に対して何かしら悪さしてるから、だからうずくんですよ。
あの親知らずって大人になってから生えるんですか、
う
ん、
大人になってから生えるのが普通ですよね。
お
大人っていくつって話ですけど、例えば二十歳前後ですよね。
謎ですよね。どうして子供がこう永久歯が生え変わるときに出てこないんですか、
う
ん、
あのね、っていうか歯の種はまだないんですよ、その時点では。あ、
ないんですか。
まだない。
へー、だから、
だんだん、いや、そういうふうにで遺伝子が入ってるから、
うん、
で歯の種があって、それがどんどんどんどんこうで、ただまっすぐね、
うん、
手前の歯と他の歯と同じようにこう 上に向かって、あるいは下の歯は上、上の歯は下に向かって、うん、正常に生えてくれれば何も抜く必要はないんですよ、
うん、
だけど大概はやっぱりあの顎が小さいとか、
うん、
っていうことでまだなかなか正常に生えない。でどういうふうに生えてるか、斜めになったり横になったり、
うん、
あるいはこう横向いたり、
うん、
とんでもない方向に生えてるわけですよ。でそういう風になってるくるから、手前の歯をいじくるわけですよ。それでうずいたりするし、あと、正常に生えてないってことは歯茎から出た場合に汚れたまりやすいですよね、
うん、あ、確かにそうですよね、う
ん、で当然そこに炎症起きますよね、
うん、
あの炎症が起きるっていうことは、例えばすぐには歯抜けないので、
うん、
抗生剤飲んだりお薬飲んだりしてその炎症を抑えます。でも抑えるっていうだけで、
う
ん、抑えるっていうのはなくしてないわけですよ。
ああ、そうですよね。
あくまでも抑えるですから、
うん、
っていうことは火種は残したままなんですよ、
うん、
でしょ、
うん、
でそれ抜くよね。抜くってことは火種に火つけることですよね。
あ、
そしたら痛くなったり腫れるのは当たり前じゃないですか。だから火種になる前の痛くない時にやってしまえば、
うん、
普通の抜歯と同じだから抜く必要ないわ。ごめんなさい、痛くなるわけがない、
うん、でもなんかちょっとああって思った時が息時なんですね。
うん、いやだから例えば18歳、うん、17、8歳の時にね、一回ねこうレントゲン取ればいいんですよ、大きいの1枚ポンと。
ああ、レントゲンを取ればいいんですね、
う
ん、
そうするとこれは将来抜いた方がいい歯なのか、
うん、
ね、抜かなくてもこのまま様子見てればいい 親知らずの子すぐ一発で分かるわけですよ。
あ、でも私、うん、あの下の歯を抜くときに、
うん、下の親知らずね、
下の親知らずを抜くときに、うん、あ、その先生は普通だと思ったらしいんですけど、うん、抜いてみたら鍵みたいになってて、取った方向は、
うん、
その鍵が映ってなかったんですよ、
うん、
あれあれとか言いながら、
だから抜けない抜けないでしょ。
そう、ものすごい
あるんですよ。で特に、ね、親知らずの根っこっていうか形態的に、親知らずってまあ基本的に正常な歯では、正常な歯じゃないって言ったらおかしいけど、余分な歯なわけですよ、うん、言ってみれば。だから形的にもね、結構ね変な形で根っこがシュンとなってたり。
そうなんです。なんであんな風になっちゃうんだろうと思うぐらい、う
ん、なんでなんでなんでしょうね。
怒りみたいな感じですよ。
そう、釣り針、三つ針、
釣り針みたいに、
うん、もうそれ大変で、あくまでもレントゲンなのは、うん、今 CT 撮ればね、そういうのも分かるんですけど、うん、
CT ね。
でも、うん、だからって言って CT に頼るのは、うん、要するに画像は確かにいいですよ。だけど、うん、被曝っていうことを考えると、果たしてその被曝とレントゲン撮って、うん、た時のその根っこの形がこうなってるっていうことを知ることと、デメリットとメリットを考えた時に、本当に CT 取るべきなのかなって。
なるほどね、
うん、あくまでもあの CT は確かにいい診断方法ですけど、うん、でもやっぱり被曝っていうこともやっぱり合わせ考えないと、うん、何でもかんでも、とにかく日本ってね CT 取りたがるんですよね、
うん
だからやっぱりそこは少し考えた方がいいかな。
一時のね、それを我慢した方が、
うん、がいや我慢我慢というかね、まあ、親知らずに関しては、うん、僕は我慢しないで早めに、
あのそのね、うん、抜く時は抜くんですけれども、 その CT なのか、
そうそうそうそうそうそう、
抜く時の
何でもかんでも CT 取るんじゃなくて、うん、CT 以外の方法でっていうかね、例えばレントゲンでもいろんな方向から取ることによって分かる場合もあるから、うんうん、それも一つの方法ですよね、うん、はい
はい。さて、この番組でお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡のホームページ、番組のページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。